皆さんこんばんは。デカプーがお送りするチャレンジ音声で Android スマートフォンの放送を行います。9月29日の放送分ですが、私が録音の、開始ボタンを押し忘れたがためにですね、全く録音できていなくてですね、終わるまで気づきませんでした。で、まあそのためですね、それでも、まあ紹介したい部分もありましたし、聞いてほしい人もいましたので、まあ、うまくできるかどうか分かりませんけれども、今日録音してアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでですね、1週間ぶりの放送になりましたけれども、その間にいくつか分かったことを先に、ご紹介しますね。前回の放送の後に、ツイッターで質問を受けました。ですね、Android スマートフォンの、Android スマートフォンの中の、SIM カードを抜いても Android スマートフォンは動作するのかという質問をいただいたんですけれども、Android スマートフォン自体は動作します。そしてドキュメント中に入っているアプリ自体も動作します。なのでドキュメントトーカーもちゃんとトークバックの上で、動作しているので、何ら問題はありません。ただもちろんのこと、電話、要は 3G 回線とか LTE 回線に関しては使うことができないので、インターネットを楽しむときには、Wi-Fi の環境で Wi-Fi ネットワーク環境で、接続していただく必要があります。 iPhone でいう iPod Touch だとか、と同じ扱いですよね。私は以前iPhone 使ってたときに、iPhone を使っていたときはドコモの Wi-Fi ルーターを使っていて、iPhone 自体の、モバイルデータ通信を一切使わなかった人なので、まあ、そういう使い方ができるかといえば、ドコモのこの Android スマートフォン、私が使っている SC06D に関しては可能です。はい、でそれで何ができるかっていうと、まあ、質問した方はもうご存知だと思いますけれども、ドコモは i モードと SP モード、まあ、というそのインターネットに接続するときに、ガラケーの場合は i モード、Android 携帯の場合は SP モードの契約が必要になります。でこの、本来であれば、i モード、SP モードそれぞれ315円の基本使用料が月々かかるんですけれども、かかるんだけれども、この2つを同時契約することによって、なんだっけ、本当は630円かかるんですが、2つ合わせて315円ということで、まあ、ドコモのスマートフォンに使い慣れてない時、不安な時は、まあ、この i モードの方も契約しとくのもありなのかなという気はします。ただし、これの場合これをやると、まずスマートフォンに入っている SIM カードは、フォーマカードよりもずっと小さいので、uSIM アダプターって、ドコモの携帯で使うために、ドコモの携帯フォーマカードと同じサイズにするためのアダプターが存在します。でそれを、マイクロ uSIM アダプター、すいません、マイクロ uSIM アダプターというのを、 購入量販店で購入して、それに、そのすごいちっちゃいアンドロイドスマートフォンに入ってる SIM カードを入れてフォーマカードとして、ドコモの携帯に入れれば使うことは可能です。動作確認しました。ただしこれに関してもこの USIM アダプターがすごい弱いっていうか、なんか弱いんですね。なので、なんかこうカードとして、そのフォーマカードとして差し込んだはいいけど抜けなくなっちゃったとか、故障の原因にもなりかねないかなっていう気もします。でこの場合の故障した場合にはドコモの保証対象外になりますので、注意していただいた方がいいかなと。それでもね、やっぱり外出時は片手でパッと何かを調べたいとか、まだやっぱスマートフォンに比べるとガラケーの方が使いやすいんだよっていう時には、そっちを使いたいという方もいらっしゃると思うので、そういうことを考えていただいてもいいのかなと思います。で、この操作に関しては、この操作に関しては次の方、また別の機会の放送で行います。動作確認が実は昨日の放送ではこれできていなかったので、これに関しての詳しい情報については、必要とされる方もいらっしゃるでしょうから、近いうちの放送で行います。そんなにこの難しくないです。というのは何をしなきゃいけないかというと、Android スマートフォンで、使っている SP モードメールアドレスっていうのが、フォーマカードとして SIM カードを挿して、要はガラケーを使い始めた時には、この切り替え作業っていうのをしていないと、もう一個勝手にアドレスができてるんですね。あのアルファベットと電話番号のアドレスが。でもう別に2つアドレスを持ってて、そのガラケーの時にはこっちのアドレスに周りが送ってくれればいいんだっていうならいいんですけども、なかなかそんなこと言ったって私今ガラケー使ってますのでこっちのアドレスに送ってくださいなんてわけにもいかないので、多分、アドレスの切り替えをする必要があります。で、それは全部スマートフォンで操作をして、フォーマカードを差し替えることに、フォーマカードとしてガラケーの方に差し替えることによって、できるようになりますので、この操作はそんなに難しくありませんので、近々時間を取って放送をしたいと思います。それから、文字入力に関して、以前、お話しさせていただきました。なんだろう、文字盤というかキーボードを触った時に、ちょっと今モバついた、なんか出しますね。
ホームコマンダー ARFA57C に1時間インテルグラフィックスコントローラーのホットポジションツイート作成、ツイート作成クリック、モバついたし、
今、ツイート作成の画面にいます。で、私は今までっていうか前回このキーボードについてお話しさせていただいたときに、トントンって触ってこのトントンってやったのがアクティブになってから指をずっと動かしてって、指を離したら文字入力ができるんです、便利ですよというお話をしたと思います。それをちょっとやります。今あーいいと打ちました。これは指を離したときにいいと言います。エッチエッチカチって言って、それから指を動かすということがコツです。これが指を置いダブルタップで長押ししたときに、ダブルタップで2回目タップしたときに置いたときに、すぐに指を動かし始めてしまうとこの動作はアクティブになりません。そうすると文字入力化されません。で、これ 喋ってくれるアプリ上でならいいんですけども、SP モードメールとかだと喋ってくれなかったりするんですね。で、まあ、もちろん、ユーザー補助の設定の中のトークバックの設定の中に、動作に対して音で知らせる、バイブで知らせるっていうのがあるので、そこでバイブに知らせるをつけていれば一応これがアクティブになったかどうかっていうのは分かるんですけど、何分文字入力に焦っているときにはこれはねちょっとイライラするかもしれません。ただこの方がやりやすいっていう人もいるので、指を離したときに入力される方がいいよっていう場合はこれを使ったらいいんじゃないかなと思います。で、先日あのリスナーさんの方からお話というか情報としていただいたときに、以前に私もやったことはあるんですけれども、このダブルタップしてそのまま待って指を動かすんではなくて、キーボード上をまず指でなぞる、なぞって必要な文字に行ったときに指を一回離してもう一回タップする、これで文字入力ができるよという情報をいただきました。で、これに関しては指を持ってって目的のところ持ってって指離してちょっと指がずれてしまってもそのまま指を下に下ろせば、よっぽどそこから5センチ10センチ離れていない限りはできる、使うことができますので、ちょっと何をやっているかというと、これ今画面を指でなぞってます。で、ここで指を離してもう一回押す、はい、これの繰り返しですね。で、指を上げてすぐ下ろす、上げてすぐ下ろす、ツートンツートンツートンっていう感じで動かすっていうか、ツーは指滑らせるときですね。ツー、指上げてトン、ツー、指上げてトンぐらいで、入力ができます。で、これの欠点は一つ言うと、時々、ものすごいスピードで指を動かしていると、こうやってこう右に左に指を動かしていると、すぐ隣のキーを読んでくれないことが時々あります。なので、そこに関しては、その時その時で使いやすい方を選べばいいと思いますし、2種類のものを使っていれば入力に疲れないっていう人も中にはいらっしゃいますので、ちょっと違うかもしれないですけど、ローマ字入力とカナ入力みたいにね、そういう感覚でどっちも試してみていただければいいのかなというふうに思います。それと、
アラートツイート作成書きかけのツイートを下書きとして保存しますか、はい、いいえボタン、
それと電話についてです。電話についてなんですが、ダイヤルをちょっと開きますね。はい、ダイヤルを開きました。これいつもこうなんかこう今履歴のところに履歴の中にいるんですけれども、このかけたい人の電話番号のところに行ったらこうタップを押してたんでね。でタップを押して通話の詳細と言って、
連絡先で新規登録ボタン、既存メッセージ送信ボタン、メッセージ送信ボタン、発信ボタン、今日0時に12分36秒9時51分
みたいな感じで読んでたはずです。でここで発信ボタンを押せば、このかけた151、これは NTT ドコモのインフォメーションセンターですけれども、ここにつながります。でこういうふうにつなげる場合、つなげることもできるし、もう一個のやり方、これはさっきのダブルタップの2タップ目を長押しにします。そうすると、まあ、ロングタップと言ったら、今後ロングタップと言ったら2タップの長押しだと思ってください。2タップして長押し、ロングタップをします。そうするとアラート151と出ます。で、まあ、一回指離してもらって、画面を。
編集して発信、メッセージ送信、発信151。
発信151ってあります。ここ、リストになっていて、
メッセージ送信、編集して発信、連絡先に追加、 番号を送信、拒否リストに追加、削除
というような項目があるので、ここで発信をします。
メッセージ送信、発信150、発信151、クリック。
今普通に通話になってますから、ちょっとスピーカーフォンにします。この通話の画面の説明をちょっとだけします。画面の下半分、一番下に
スピーカーチェックボックスです。オン、超音チェックボックスです。オフ、
スマートフォン、
レッセットチェックボックスです。オフ
というものが並んでます。スピーカーはスピーカーと普通の受話口から聞くための音、そして消音というのは自分の方の音を消すこと、相手の音は消えません。ヘッドセットチェックボックス、これは Bluetooth でヘッドセットを接続したときに切り替えが可能です。受話口から出すか、それともヘッドセットから出すか。で、2段目、その上ですね、
通話を追加ボタン、キーパッドボタン、通話を終了ボタン
というのがあります。で、この
キーパッドボタン、
真ん中のものがキーパッドボタンです。キーパッドボタンを押すと、まあ、ちょっとこれ
1時7分151、0ボタン、クリック。
オペレーターへ順におつなぎいたしますので、
これはまずい。
お客様との通話は、
ちょっと待って、間違えちゃった。録音でもこれじゃしょうがないですね。
通話の詳細。
もう一回やりますね。これ通話中は受話口から音声が流れます。でもバイブ、ユーザー補助のトークバックのところでバイブの設定をしておくと、項目が変わる、画面触ってて項目が変わることにブンブンブンというので、項目が6つある場合には一番左下が何々、その隣が何々と覚えておけば、設定することが可能だと思います。例えば一番左下はスピーカーなので、そのスピーカーのところを押せばこのスピーカーが出てきます。で、そしてこういうところで1とか2とか押さなきゃいけない場合にこのキーパッドを押します。そしてまあ、こういう風にできます。で、もうキーパッドを隠したいとき、これはキーパッドをもう一回押します。そうすると使えます。で、もう一回ゼロ押しとくか。時間がバカだ、やっぱりバカだ。この6つのボタンを、使うことによって、通話しながら他の操作も可能です。そして、通話中に操作も可能なんですけど、この通話してるときに出てるトークバックの、トークバックじゃない、ドキュメントトーカーの音に関しては、ドキュメントトーカーに関しては、ドキュメントトーカーに関しては何の話をしていた今。ドキュメントトーカーに関しては相手には聞こえません。はい、なので、まあ、気にせず触っていただいて大丈夫だと思います。あ、相手に聞こえないというのは、この電話でかけている相手にはこの電話のドキュメントトーカーは聞こえないということですね。その辺をご理解いただければと。それからですね、お知らせが長くなってしまって申し訳ないですけれども、トークバックの設定に関して、トークバックの初期設定に関しての、手引きを作成しました。メーリングリスト、Android のメーリングリストの風吹道治さんかなと、 大阪の、アーファ57歳、シンさんですね、にもちょっとレイアウトだとか足らないところのご協力をいただきまして、PDF ファイルが作成できました。で、私がホームページを今現在持っていないので、これに関してファイアストレージにアップしたんですけれども、なんかアクセスが集中してしまって、このファイルのダウンロードを禁止しましたっていうメッセージが出るようになってしまってですね、一体どれだけの人が拾ってくれたんだろうというのを知りたいがためにそれを使ったんですけど、結局うまくいかなかったので、まあ、近いうちにホームページは作んなきゃいけないなと思っているんですけども、とりあえず、お願いをしまして、風吹き道場さんがやっている、山さんの森のホームページの中にあります、Android コーナーのページのリンクをクリックしていただくと、PDF ファイルがダウンロードできるリンクが出てきますので、そこからダウンロードしていただいて、購入を考えている方にもそれに目を通して、あ、こんなもんなんだってことを分かっていただきたいですし、ショップに持っていくにしても、周りの人にお願いするにしても、それをある程度自分でもね、把握をしていただきたいと思います。トークバックは、Android に既存のものなんですけれども、音声エンジン、まあ、要は TTS っていうものが、日本語対応のもの、日本語の TTS ってものが既存ではないんですね。英語とかはあります。なので、英語、韓国語は確か、韓国語あったのかな？あるんですけど、日本語がなくて、会社忘れちゃったぞ。ドキュメントトーカーを入れると、まあ、日本語で、日本語 TTS がそれで入るので、使うことができます。その設定手順のみ記してあります。ですので、その後どういうふうに使っていくかっていうのは、またメーリングリストでなり、この放送なり、で聞いていただいたり、自分でこうちょっと研究していただくなければいけないですけれども、やっぱり一番最初の設定がどうしても Android はまだネックなんですね。で、どうしても人の目が必要になります。で、その時に、周りにね、そういうの詳しい人とか設定できる人がいればいいんですけども、みんながみんなそうではなくて、そういう場合には申し訳ないんだけど設定していただけませんかと。で、この、説明書が PDF になってますので、印刷をしていた、プリンターで印刷して持っていっていただくなり、まあ、していただければ、理解いただけるんじゃないかなと思っていますので、活用いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今日の、あ、ごめんなさい。さて、今日の、放送ですけれども、パソコンに接続して、USB メモリ、USB メディアデバイスとして、Android スマートフォンを使うことが可能です。で、まあ、私 iPhone も触ってましたし、家内が iPod Touch も持ってましたから、それはそれでいいんですけども、まあ、クラウドサービスだっけとかもあるから便利だよっていうのも分かるんですけど、やっぱりつないだものがすぐエクスプローラーで閲覧できるっていうのが私にとってとても魅力でした。で、それが Android 端末では可能です。で、それができるよっていうお話と、要はパソコンの中に入っている MP3 だとか WMA のファイルを Android 端末に入れれば、着信音にも設定が可能だよっていうあたりのことを今日はちょっとご説明させていただきたいなと思います。さて、よいしょよいしょ、これで聞こえるかな。
スタートメニューオープンプログラムとファイルの検索の文字メニュークローズ。
はい、よいしょ。 今 USB ケーブルを、Android 端末にも挿してありますし、これをパソコンに挿します。
メディアデバイスとして接続。
そうするとメディアデバイスとして接続と言います。
移動体制の選択して端デジタルメディアファイ名端デジタルメディア名端デジタルメディアファイデバイスを開いてファイルを表示するこのマイナスエクスプローラー仕様、
エクスプローラー仕様とデバイスを開いてファイルを表示するというのがあります。これを開くとエクスプローラーが開いて、皆さんおなじみの、フォルダー形式で 中の階層を閲覧できます。または、AOK メニュー PC とかなんかを入れていらっしゃる方は AOK メニューのなんだっけマイファイルかを開いて中のファイルの移動だとか閲覧だとかも可能ですので、まあ、それは好きなものをお使いいただければいいかと思います。これ開きます。
項目ビューの選択カード SC0 オフリーフォーム使用料費 3% 利用可能な料費アフィリエイト費 24.8DB スラッシュ 25.6DB
で昨日もう一個やったんですよね。これを開くのに今のはデバイス何デバイスを開いてファイルを表示するっていうのをやりましたけど、
スタートメッシャーよよピクビューコンビコントロールファイルコンピューター
メニューコンピューターですね。
選択 OS カッコ C コロンカリングドルキオフィーヒがあるデバイスカッコ1カッコ D ミリ RW ドライブネットワークの場所カッコよしディスクにメモリーガードカッコその他カッコ1カッコマイブルートス種類システムフォルダーポータブルデバイスカッコ1カッコ
ポータブルデバイスってところに
SC-06 に種類ポータブルメディアプレイヤー合計サイズアヒロイヒ
ポータブルメディアプレイヤーというのがあります。これをタップクリックします。あれ
ポータブルデバイス SC-06 にポータブルで SC-06 に種類ポータブルメディアプレイヤー合計サイズアヒロイヒ
やはりおかしくなりますね。
項目ビューの選択カード
開いた。
項目ビューのフォーム使用カード使用料費
ちょっと時間がかかっただけですね。ここにはここにはカードとフォンというフォルダーがあります。詳細表示の設定で詳細表示にしておくと縦の一列になるので分かりやすいかと思いますが、フォンとカードフォンは私のギャラクシー SC06D の本体です。カードっていうのは、マイクロ SD かな？マイクロ SD カードのことです。で、どっちにも保存が可能です。で、ここで見られるのは、例えばバックアップを取ったものだとか、アプリケーションでバックアップを取ったものだとか、あとは、音楽データとか、音楽データとか写真データとかテキストデータだとかそういうものをここに保存しておくことができます。ただ分かりやすいようにフォルダーを自分で作ってそこにまとめておくことをお勧めします。中に入っていればこのカードでもフォンでも中に入っていれば、音楽データがどこに入っていようと全部一つにまとめて、本体は再生してきますけども、実際それをこれを消してあれを消してってやりたいときに差が分かんなくなってしまうんですね。なのでミュージックならミュージックというフォルダを作って、やるのがいいんじゃないかなというふうに思います。でちょっと見てみましょう。
フォン使用料費 3% 利用可能な料費アフィリエイト費24点項目ビューの選択項目なし項目なし項目なし項目なし項目なし、
昨日と同じようにエラーが出ておりますね。
項目ビューカード使用項目なし項目なし項目なし、
こういう時は仕方がないので
ビッグプライン C コロンメンバー SC マイナス06に項目ビューのファイルゲットナビカレーターバーフィリオデスクトップビッグプライン C ナビカレーターバー
リクプレイを終わらせるわけにはいかないので一回これで、線を抜きます。あと接続したときにですね、まあ、今は、直接エクスプローラーで開くことができるので Android いいんですけど、それぞれの端末においてソフトが用意されてたりします。サムスンであればサムスンキーっていうサムスンキーズかなっていうなんかアプリケーションがあってデータのやり取りをしたり、本体のソフトウェアのアップデートをしたり、それが一つの、 そうアプリケーションの中で、できるものがあります。ただしこれはホームページに行って取ってきてインストールしなきゃいけないんですね。それだと私からしてみると iTunes を落としてくるのと落としてくるのと一緒でめんどくさいなと思ってるわけですよ。だからエクスプローラーでパッと見られるメモリーカードみたいな感覚で使いたいなと思ってる人にとってはそういうものをインストールしないでも何の弊害もなく使えるってことで私はいいなと思ってます。ただこれ、これ接続したときにスマートフォンの本体の方はそのサムスンキーズっていうのを探していきます。探しに行きます。ないとこういうメッセージが流れます。
端末を認識で注意、端末を認識できる PC でソフトウェアが見つかりません。 Windows XP の場合サービスパック3 Windows メディアプレイヤーのバージョン10以上がインストールされている必要があります。端末でデータを同期する、データをバックアップする、または端末をアップグレードするには http://www.samsung.com/kies から PC-kies ダウンロードしインストールしてください。 Windows と MacOS に対応しています、
というメッセージが流れます。
OK ボタン、
これは
タップすると有効に出
ます。気にしなくていいです。そしてもう一回接続します。
メディアデバイスとして接続
で、これうまく認識しない場合にはサムスンのホームページにこの USB ドライバーがあるんですけれども、それを取ってくると比較的うまくいくと言われています。で本来 Windows 7なんかだとその USB ドライバーは適用されるものが入ってるらしいんですけど、まあ、うまくいかない場合があると。私はあ、じゃあ職場にあるのなんだっけ、ダイナブックのパソコンに関しては、認識どうしてもしてくれなくて、その USB ドライバー入れました。ただこれがホームページから落としてくるのが視覚障害者泣かせで、ネットリーダーでは全然できなくて IE でもちょっとコン負けしまして、電話サポートを受けたんですけど、結局目を頼らざるを得ない状況になりました。それで本当はこういうことしていいかどうかは分かんないですけども、まあ、個人的にもし使う人でできないよっていう人がいたら個人的に私に言ってください。これも昨日の放送で言ったんですけれども、まあ、何かお手伝いができるかもしれません。ファイルの私はいつもだからドロップボックスにこのファイルを置いちゃってますね。
OK ボタン。
注意の画面が出ましたので、さて、ちょっと再起動します。
アラート端末オプション。電源オフ。クリック。アラート電源オフ。電源を切ります。キャンセル OK。OK ボタン。
よいしょ。そうですね、はい、ちょっと不安定なんですよね。私はねいつも再起動じゃなくて電源オフを使います。というのは、これ再起動でも電源オフでもリブートしてくるんですけれども、電源オフして少し時間を置いた方が確実だという話をちょっと聞いたことがあります。ので、まあ、何かこう問題が起きたときはね、電源オフにして少し待って再起動するとか、電源オフにして電池と、SIM カード抜いて少し経ってから再起動するとかしてみるといいのかなと思います。それと、まあ、これパソコンいじってると名前がどうしても出てきちゃうので別に隠してるわけじゃないので、お話ししておきますと、私デカプーデカプーと言ってますけども中川よしのりと言います。パソコンいじってるとどうしてもよしのり中川とか出てきてしまうので、一応そういうことでよろしくお願いいたします。
コードデバイスの場合は常に次の動作を行うコロンの切り替えチェックなし。写真とビデオのデバイス、デジタルメディアパックデバイスを開いてファイルを表示するコロンマイナスです。項目ビューの全額カード HC06D、フォン、カード使用料費38、フォン、使用料費、項目ビューの Android、アプリケーション、コムピリオド、コムピリオド、コミュニケース、DCIM、リレアボ、DCIM、種類ファイル、フォルダ、リレアボード、ダウンロード、ロットーカーリフト、DCIM、項目ビュー、項目なし、項目なし、項目なし、リレアボード、 ダウンロード、ドットオーガーリフト、ビルグラス、モビール、ミュージック、種類ファイル、項目、チコアンダーライン、チコアンダーライン、アナウンス、
ビデオ、ね、
MD3、種類 MD3、
はい、
式サウンド、サイズ370。
はい、出てきましたね。とりあえず。そう、こうやって、中にミュージックとかいうフォルダを作っておけば、この中を閲覧したり、移動させたりすることが可能です。でちょっとこれは一回消しますね。
ファイルファイル削除の確認のメッセージ、シングル思考アンダーライン項目ビューの選択思考アンダーラインアナウンス。
なんで消したかというと、
項目ビューの選択ミュージック種類ファイルフォルダサイズトラスタートメニューオープンプログラムとファイルの検索のシャットダウン吉野に中川個人用フォルダドキュメピクチャードキュ吉野に中川個人用フォルダを開きます。丸ドキュメント吉野に中メニューアドレスドロップボックス項目ビューのパブリック更新日時2010
今映していきたい元のファイルを開きます。
パブリック更新日時2012スラッシュコエンマッサージ師ラディオトムリネトラディマメールアンドマメールサンバックネトラディ
このチコアナウンス NP さんというのを、本体の方に移動させて着信音に設定してみようかと思います。これがどういうものかというと、
こちらはデカプーがお送りするチャレンジ音声で Android スマートフォンのネトラジ放送です。ただいまテスト放送を行っております。放送開始まで今しばらくお待ちください。
というものです。これを着信音に設定することができるので、してどうするんだって話もありますが、します。
はい。
これをコピーします。コントロール C でもいいですし、コピーですね。コピーします。そして、フォンという中にミュージックというフォルダがあります。なければこうやって作ってください。自分が分かりやすいように、データをどこに入れたか分かりやすいように作ると便利だと思います。で、このミュージックの中にこれを入れます。コントロール V か、貼り付け。だからこの中にこう MP4 とかの、ビデオクリップなんかも、移動させたりして、見たいものが見ることが可能です。どんなものでも見られます。ちゃんと拡張さえ合ってれば。はい。それで、着信音に設定するには、だいたいサウンドの中でサウンドの中にある着信音の設定ってところで見ようと思うんですけど、その前にこの外から入ってきたものを着信音として使うよという設定をしなければいけません。で、その時に一旦着信音として完全に設定されてしまうので、後で変更したい時に着信音のリストから見ていただくと、このチコアナウンスみたいなのが、着信音の一覧の中に表示されるようになります。で、最初メディアプレイヤーを開きます。テスト12時51分 PM 着信音量10パーテスト中 OK ボタンクリコバロンチャー。メディアプレイヤーは私は。
フォルダ、コロン便利ツール。クリック、フォルダが開く。メディアプレイヤー、クリック。別アラートメディア、メディアプレイヤー。
メディアプレイヤーの。
メディアプレイヤー。不明不明、スラッシュ、ノーティフィケーションズ、ジョイン、ハングアウト系。不明、スラッシュ、ミュージック、チコアナウンス C。
チコアナウンス C って言ってます。ここをロングタップします。ダブルタップして長押しってことですね。
クリック。アラート、メディアプレイヤー。
いや、再生
する。こちらはデカプーがお送りする。
まあ再生するとこうなります。
チャレンジ音声で Android スマートフォンのネトラジ放送です。
ボタンチェックボックスです。
ただいま
オフ。
まあこれはちょっと戻します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。このメディアプレイヤーは一番下に
ボタンタップすると有効にできます。
ボタンボタンボタンなんですけど、一番左下に全曲、その隣に、よいしょ、 全曲、その隣に着信音、その隣にムービー、その隣にストア、ストアっていうのは2つありますね。D マーケットの多分ストア。ミュージックのストアとビデオのストアがあります。そして、2本指で右から左にスワイプすると、まだ続きがあります。ミュージック、ストア、ビデオストア、アーティスト、アルバム、それからプレイリスト、ジャンルという順番になっています。このアーティストだったらアーティストが、アルバムがね、例えば2階層3階層になってても、AAC なんかの iTunes のファイルなんかでもそうですけど、アルバム別に分けたりとかできるじゃないですか。で、そのアルバムごとに表示させることも可能だよということです。で、まあ、全曲リストの中にさっきありましたので、なのでメディアプレイヤーは再生するときに、Bluetooth のイヤホンで、曲送り、曲戻し、あとは電話出るボタンでこう曲の再生停止ができたりします。結構便利です。それは iPhone とかと一緒ですね。はい、で、すいません、これをロングタップしました。すると、
自己アナウンス、プレイリストに追加する、コンテンツを削除する、プレイリストに追加する、着信音に設定する、
というのがあります。で、この着信音に設定します。
着信音に設定する、アラート処理に時間がかかる場合があります。アラート自己アナウンス、SP モードメール着信音に設定する。
はい、何に設定しますか？
自己アナウンス、メール着信音に、音声着信音に設定する、メール着信音に設定する、SP モードメール着信音に設定する。
ということで、
音声着信音に設定する。クリックメディアプレイヤ
ー。ということで、音声着信音に設定するというふうにできました。さて、今の地点では標準の音声着信音に設定されています。確認してみます。確認する方法は、よっこいしょ。ぼちぼち電話が鳴るはずです。
こちらはデカプー
が音声着信中川よしのり本体音声
チャレンジ音声で Android スマートフォンのネトラジ放送です。ただいまテスト放送を行っております。
まあ、こうやって
放送開始まで今しばらくお待ちください。
はい、切りますね。これが、繰り返しになります。まあ、なので、ね、誰かがね、愛してるよって入れてくれたら、その愛してるよ、愛してるよ、愛してるよっていうふうに繰り返し流れるというわけですね。好きなものを入れていただければいいかと思います。音楽データでもいいですし、それは構わないと思います。で、着信音に設定したいのは、みんなこういうふうにして、メディアプレイヤーの中、私が今見つけたらメディアプレイヤー。メディアプレイヤーの中で、この着信音に設定するという動作をしてください。そして、一回設定してしまえば、本体から、データを消去しない限りは、使うことが可能です。さて。設定の中に、
システム設定、クリック、設定、
サウンドがあります。
サウンド。
サウンドの中に
チコアナウンス着信音、
チコアナウンス着信音と今言ってます。
クリックアンドロイドシステム、
この上から
ドリフトングフェアリーファポップオンザウォータージェントルスプリングレインハートビートオブザワイルドハイタイドジャングルドラムス、
一番下の
12件中23件目から33件目までを表示しています。クリッククリック、
チコアナウンス
デザートサンライズバンスストーリーデッドリフトングダデザートサンライズチコアナウンス、
こちらはデカプーがお送りするチャレンジ音声で Android スマートフォンのネトラジ放送です。
このように選んで下にある OK ボタンを押します。この要領で、まあ、追加したり選んだりってことは可能ですので、 結構楽しめるんじゃないかなと思います。音楽でやりたかったんですけど、著作権の関係もありますので、これでお許しください。さて、パソコンでできることは、まあ、このデータのやり取りができることが私は一番大きいんですが、同じネットワーク内にいれば、Google のページに行って、マイアプリケーションのページを開くと、そこで、自分のアカウントで何がこうインストールされているかとか、そういうものが確認することができます。で、昨日放送中に何個かツイートをいただきまして、それに関しては、Android ML の129番だったかな、のメールを見ていただけると、その操作方法については書かれているそうです。一応、お見せします。
スタートメニュー、オープン、プログラム、ツイー、ナビが、リラハ、リフレ、ネットリーダー、メニュークローブ、ネットリーダー、メール検索で、ファイル、お尻、個人の個人情報、アカウント、エレ、タッセブック、エレ、アカウントの内容、マイナス、アカウント設定、エレクトレ、タッセブ、ネットラジオ、アカウントの内容、マイナス、メニュークローブ、アカウント設定、アカウント設定は、AF、アンダーライン、2、1フィリオド、プラス、U、2フィリオド、検索、3フィリオド、画像、4フィリオド、4、5フィリ、6フィリ、7フィリ、8フィリ、9フィリオド、ドキュメント、10フィリオド、カレンダー、10、2フィリオド、3フィリ、4フィリ、5フィリ、6フィリ、7、8、9、グーミオ、アカウント、オプション、1フィリオド、2フィリオド、ヨシノリ、アカウント、グーミオ、プラス、7番、ヤッシュヨ、すべてのグーミオ、プラス、アカウントを追加、
ごめんなさい、これはもうログインしてる状態です。
将来、プラス、イコール、DBT、ダイ、アカウント、設定を読み込んでいます、フィリオド、アカウント、アカウント、アクティビティ、データエクスポート、セキュリティ、サービス、言語、将来リフラフィードバックをメールアドレスという名前、メールアドレス、吉野、天使、接続サービス、グーグル、メールで日の表示、著作権に、著作権2012、グーグル、グーグル、プライバシー、ヘル、プラスに検索、画像、チル、プレイ、YouTube、ニュース、メール、ドキュメント、カレンダー、もっという、翻訳、書籍、ショッピング、ブロガー、リーダー、写真、リンク、動画、リンク、さらにもアカウント、吉野、アカウント、プライバシー、グーグル、プラ、ならば、ラッシュ、すべてのグーアカウントを追加、ログアウト、リンク、アカウント、アカウント、アクティビティ、データエクスポート、セキュリティ、サービス、リンク、言語、フィードバックを送信、編集、リンク、アカウントを接続、アカウントを閉鎖、メールで広げる、リンク、グーグル、ホーム、プライバシー、ポリシー、ヘルプ、リンク、アンダーライン、イニットダダヒー、イコール、プラス、U、リンク、検索、リンク、画像、リンク、イベント、検索、プラス、U、検索、画像、チル、リンク、プレイ、リンク、
これね、プレイだ。プレイストアなので、プレイをまず選びます。そして、
1フィリオド、2フィリ、3フィリ、4フィリ、5フィリオド、YouTube、YouTube、ニュース、メール、もっという、ドキュメント、カレンダー、翻訳、書籍、ショッピング、ブロガー、リーダー、写真、動画、さらにも、よしのり、アカウント設定、プライバシー、グーグル、プラス、ログアウト、リンク、ご注文と、文字入力、ショック、リンク、書籍を購入、リンク、エナを購入、アンドロイン、端末を購入、マイアプリ、マイ動画、マイ、端末を購入、マイアプリ、マイ動画、マイアプリ、
マイアプリを選びます。そうすると、自分の端末に、何のアプリが入っているかが確認できます。はい、NTT ドコモ、サムスン、SC06D という私の端末名が出てきます。インストールされているアプリが以下の通りですよということで、050プラス。
NTT コミュニケーションズコーポレーション、インストール済み、削除済み、アードモバイルアンドロイドアプリ、アードモバイルアンドロイドアプリ、アードモバイル LLC、インストール済み、削除済み。
これは、アプリケーションの名前と作者、まあ、会社名の名前が出てきて、それはリンクになってます。で、その中に入ると、インストールとかありますが、ネットリーダーでは実はこの更新ね、私前やったつもりでいたんですけど、どうも IE じゃないとできないっていう話をちょっと聞いてます。で、同じネットワーク上にいて、USB ケーブルではなく、ワイヤレスでつないでることによって、要はプレイストアかなんかでこうね、検索してやったりするのがすごくわかりにくいっていう人にとっては、こういうところから、更新とか更新するものがある場合にはまずその、更新のアプリが一覧として出てきますので、全て更新というのを押せば全て更新されます。なので本体触らないでもできますよっていうお話で、中がちょっとうまく慣れてないから読めないんだっていう人もここでこういうことができます。でまたこのエディットボック、検索のエディットボックスってところに
文字入力、エンターで入力、30、ショップ、リンク、文字入力、エンターで入力、 送信管理文字入力エンターで入力。
ここに例えば T サイトって入れてみましょうかね。
日本語変換。変換停止。日本語変換。T T サイトサイト OK の T サイト送信管理。
そうするとこれは検索されます。
文字入力送信管理送信。T サイトマイナスグーグーよっ。
ページの取得に失敗しましたって言いますけど気にしなくていいです。T サイトっていうのがあります。カルチャーコンビニエンスクラブっていうところが作ってます。インストールってボタンがあります。でこれは IE ならできます。できないねこれね。ダメダメ。
NTT ドコモイン、あらためてお得なインストール、あらためてインストール、別の端末に送信ピリオドの選択、ページの更新のメッセージ、ページの内容が頻繁に更新されています。いいえ、ため、対応 T ポイント、イン、インストール、リンク、ライフスタイル、リンク、会社、コンビニエンス、ライフ、インストール、T ポイント、イン、T ポイント、リンク、ロケーションバリュー、イン、ライフスタイル、リンク、
まあ、ちょっとできないのでごめんなさい。
デベロッパー、プラス U、検索、リンク、イン、戻る。
このアプリの名前を
文字入力 T サイト N 送信直書籍 A ロゴアンドロタンマヤマヨガマユキ NTT ロゴサムサム SC NTT ロゴ Q アンダーラマユクマヨガマヤフリマヨマユク Q アンダー NTT ロゴサムサム NTT ゼロゴゼロゼロゼロ NTT コミュニケーション。
例えばですね、まあ、もう T サイトじゃないですけど、この050プラスっていうのがあったとします。この050プラスをこれを、クリックすると
1フィリオド1サッキュ6フィリオド
うまくいかないな。多分このアプリ名を、アプリ名をクリックすると、その説明も読むことが可能です。ということをちょっと紹介したかったので、まあ、パソコンにつないでアプリのインストールもできるし、まあ、IE の方がこれはより確実にいけると思います。で、まあ、データのやり取りができると。そういったことが今日はご理解いただければいいかなというふうに思います。はい、以上かな。あと何かあったっけ。おそらく、こんな感じです。あとうちの家内も、スマートフォンに変えてから1ヶ月が経ちましたけれども、ずいぶん文字入力には慣れたみたいで、音声のこのキーボードを触りながらこう音声で入力するのは正直私より早いです。それぐらい、まあ、1ヶ月もかかるのかという話もありますけれども、まあ、1ヶ月ぐらい触ってるとなんとかいじれるようになるのかなと思います。本当に最初のうちはわけわかんないって感じで、その iPod Touch とかを触ってたので少し概念はあるんですけど、やっぱりそれとはまた違うんですね。なので、まあそういった意味では、そういうものを触ってても、触ってたから良かった部分もきっとあるし、まあ Windows のね、パソコンとだとつなぐのは、まあ、Android の携帯って比較的つなぎやすいかなっていう気はいたします。 もう今日になってしまうんですが、9月の30日の何時からつけた今日？8時からかな。新さんの、新とゆか子のアクセシビリティストリームとかいう、放送があります。でその中で、Android、Galaxy Nexus 7の紹介というかでできる、入っている OS が Android 4.1 なんですね。でそうするとその多分それでできるジェスチャーというのが今までと少し変わってきているので、その紹介が出てますので、よかったら、そちらも聞いていただければなと思います。それから山さんの森まではひらがなです。森で検索すると、Google で一番最初に出てきます。このページの中に、先ほども言いましたけれども、トークバック設定の手引きが、Android というリンクの中にありますので、よかったらご覧ください。またまだ Android の方の、メーリングリスト等入られてない方は、そちらに入っていただいてもいいんじゃないかなと思いますし、新さんのユーストリーム配信でもいろんなアクセシビリティについて放送されてますので、よかったら聞いてください。今日は、以上で終わらせていただきますが、次回の放送は、どうしようかな。土曜日だと思ってたんですけど、今度の土曜日私がちょっと出かけて夜いないので、また考えます。そろそろっていうかアプリの方のね、説明等もしていきたいなと思っていますので、今後ともお聞きいただければなと思います。また、放送中の、放送するっていうことは、今回からの Facebook と Twitter と Mixi と、流しました。で、意見を聞く方法とかもちょっと考えていかなきゃいけないなと思うんですが、とりあえず今はハッシュタグシャープアンドロイドアンダーラインチャレンジ、シャープ ANDROID アンダーライン CHALLENGE で、投稿していただければ、放送の中で、紹介させていただいたりしますので、ご質問とメッセージ等ありましたらそちらでお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。